琴音さんも大久保さんもお久しぶりです。
本当ですね。皆さんもお変わりなく。
おかげさまで。
皆さん、噂のラジオドラマ楽しませていただいてますよ。
今回の作品は前作の学園ものとは随分違う内容のものですね。
諸事情ありまして急遽変更したんです。はい、
すみません。お嬢様、私、白蓮さんの撮影の状況を見てまいりますね。
お願いします。終わったらこちらへお呼びしてね。
かしこまりました。
あの番組は毎回欠かさずに聞いています。原酒造も CM お願いしている番組ですもの。
スポンサーになっていただきありがとうございます。助かってます。本当に
とんでもない。おかげさまで若者向け日本酒の売り上げも右肩上がりで。
よかった。売り上げ下がったらどうしようってヒヤヒヤものです。
白蓮さんの人気も相変わらずですよ。ファンレターが原酒造にも来ますよ。後でまとめてお渡ししますね。
ありがとうございます。今回もカレンダーモデルにご依頼いただいて感謝してます。
こちらこそお引き受けくださって感謝です。今回はお返事がなかなかいただけなかったので断られるのかなと覚悟していたんですよ。逆連がモデル依頼を承諾したのはこの藤沢くんのお手柄もありましてね。まあ藤沢さんの、ええ、藤沢くんが逆連にモデルやってくれないなら就労の提出しませんからって。まあ今日無事に白蓮さんの撮影ができているのは藤沢さんのおかげなんですね。
おかげだなんてそんな。琴音さんのお言葉にはいつも癒されるな。あ、琴音さん、なんで結婚されちゃったんですか。
そのセリフは藤沢くんが加藤喜一さんと張り合えるようになってから言いたまえ。
はい。
喜一さん、だんだん画家としてお名前が知られるようになってきてるんですって。
はい、おかげさまで。最近は原酒造の製品のラベルデザインなども手掛けるようになって。なるほど。では今回日本酒のラベルに使われている白蓮のシルエットが、あれも喜一さんが。はい。ほらね、藤沢くん、こういう才能の差なのだよ、君と喜一さんは。
はい。
ところで皆さん、素人さんとは思えない演技でしたわ。
なんだか恥ずかしいです。
本当に死にそうなくらい恥ずかしいのですよ。
平気なの白蓮だけで。
仕方ないでしょう、事情が事情なんですから。自前でやんなきゃ。
わかってるけどさ。
それに自前でやってこその利益なんですから。
ごもっともです。
演技もいずれは慣れるものなのだろうけど、憂鬱なのだよ。まったく
だよね。それ考えると眠れない。
白蓮が羨ましいのだよ。
白蓮は大学の講義でもモデルでも人前が当たり前の場が多いものね。
何より現実の人間には興味ないから、人前で上がるなんてこともないし。
ほらそこ、ごちゃごちゃ言わない。ラジオドラマのおかげで神谷書房の財政がなんとか安定飛行状態になってきたんですから。それとも何ですか、神谷書房潰します。
それはやめて。
藤沢くんにお姉ちゃん以上の詳細があるとは。
長年の赤字状態を黒字に変えたベロニカさんにはかないませんよ。僕は単に黒字をブーストさせるだけの案を出してるだけですから。
私も聞いたことがあります、赤字を黒字に持っていく厳しさのこと。
そうなんですよ。それって運動で言えば基礎体力をきっちりつける作業ですよね。黒字をさらに伸ばすってのはその基礎体力ありきの技の研究のようなものですから。
ひょっとして私褒められてるの。
藤沢くんらしい例えでだけど、まあ絶賛ってとこだね。
藤沢くん、私ラジオドラマ頑張る。
私もそうせざるを得ないのだよ。まったく皆さんそれぞれの個性や特技を生かした神谷三姉妹のビジネスですもの。ぜひ続けてほしいですわ。私たち以前に時はさんの援助がなければ始まっていませんでしたがね。そういうスポンサーに出会うのも詳細の一つですわ。
琴音さんも褒め上手なんですから。もう
原酒造だってスポンサーだけでなくて番組作りやってみたいですけど、 できませんもの。羨ましいですわ。
時はグループとのお付き合いは去年からあったんですけどね。今回あることをきっかけに番組作成の話がトントンと進んで、
トントンって進むところが神谷さん姉妹ですね。楽しそう。では琴音さんも出演してみます？ラジオドラマ。え、私がですか？役者が足りなくて困ってるんだったよね、藤沢くん。
はい。
琴音さんを入れた台本君書けるよね？
問題ありません。
台本藤沢さんがお書きになってるの？
まあ
ちなみに音声収録、音楽、演出も全て藤沢くんです。
音楽もですか？番組にはたくさん音が入っていたと思いますけど。
大学のシンセサイザー借りてやってますんで。
シンセサイザー聞いたことあります。へえ、本当に自前の番組なんですね。
さあさあ、百連さん、皆さんお待ちですよ。
ありがとうございます。
百連先生、お疲れ様でした。
ただいま。
お疲れ様、百連。
百連さん、今回もモデルのお仕事を受けていただきありがとうございました。
とんでもございません。こちらこそありがとうございました。
満足のいく写真は撮れたかい？
スタッフの皆さんが終始笑顔でいらっしゃったから大丈夫でしょ、多分。
ラジオドラマじゃなくて百連先生のお姿が映るテレビ番組を作ってみたいな。
いいのかい、藤沢くん。日本国民に写真じゃなくて動く百連をお披露目しても。
テレビ番組は却下ですね。はい。
藤沢さんは百連さんが本当にお好きなのね。
へー、まあ
ところで藤沢さん、脚本のことなんですけど。
なんでしょう？
これからどんな展開になるんでしょう？
今回のものはかなり流動的と言いますか。
収録と同時進行で書いているってことですか？
はい。今回の作品は同時進行で書いていくしかないものでして。
どうです、琴音さんも。ねえ、藤沢くん。
ええ、問題ありません。琴音さんさえ良ければ。お嬢様が出演なさるんですか？あら、それは大変。
大久保さん、慌てないで。まだ決まったわけではないのですから。
いえ、ここはどうか一つお引き受けくださいませ。お嬢様はもっと世の中に出ていくべき方なんですから。あ、もしお引き受けなさらないなら、大久保、今日限りでおいとまをいただきたく存じます。
大久保さん琴音さん、これはもう決まりですね。
ああ、じゃあ機会ありましたらいつか、来年にでも。
そうですよね。突然言われても困りますよね。
主人にも相談しませんと。
ぜひご検討ください。よろしければ次回作からレギュラー出演で。
前向きに考えておきますね。
よかった。喜一様は私が解き伏せてみせますから、ご安心を。
大久保さんったら。もう、でも皆さんとお仕事できるの楽しそうですね。
絶対楽しいですよ。はい。ところで先日、地方新聞の文化欄で批評家の記事を読んだのですが。
毎回私たちのラジオドラマ批判やってるあの記事ですね。私たちも読んでます。
福岡では結構あの記事は話題になってるみたいですね。脚本に対する批判ばかりですけどね。
お気の毒、藤沢くん。
話題になればなるほど効果がありますから、問題ありません。
藤沢さん、なんだか楽しんでおられるみたい。先日の記事で批判されているナタリアさんの開発したポケットサイズのテープレコーダーですけど。ああ、これのことですね。うわー、小さい。
批評記事ではミニカセットやマイクロカセットがあるにせよ、ポケットサイズのテープレコーダーなどまだまだ市場に出回るほど一般的ではなく、現実味がないっていうことでしたけど。
実際にあるんですね。もちろんちゃんと録音もできるのですよ。カチッと。
この番組は皆さんの生活をサポートする時はグループ、人生に心の潤いをの神谷書房、生活にひとときの安らぎをの原酒造の提供でお送りしました。
はー。
藤沢くんの言いつけで毎回ラジオドラマをこれで録音して記録を取っているのですよ。
お願いしますよ、ナタリアさん。
ナタリア、記録だけじゃダメ。何度も何度も聞き直してセリフの研究をちゃんとするのですよ。
はいはい。
くれぐれもお願いしておきますよ、ナタリア。
了解了解。うま、それが上達への近道だろうしね。
新聞記事なのに、あのラジオドラマの批判記事は的が外れているということですか？まあそういうことになりますね。でもそれでは藤沢さんが浮かばれませんね。全然問題ないです。
このテープレコーダーが実際にあるってことを発表すれば、これの開発にはそれなりの資金援助もいただいているので、今はまだ実物を世間様にお披露目する段階ではないのですよ。
そうなんですか、残念。
ということなので、このテープレコーダーのことはくれぐれも内緒でお願いします。
わかりました。でも脚本批判はかわいそうです。世の中の人から藤沢さんが嘘つきと思われてるわけですから。
問題ありません。これは僕に割り当てられた役目ですから。
私たち三姉妹がついてるからね。
ここはひたすら我慢だよ、藤沢くん。頑張ってくれたまえ。
たまえたまえ。
皆さんありがとうございます。
君のアジトかね。
アジトとは聞こえの悪いなっちゃって。
天神のど真ん中のビルとは恐れ入ったのだよ。
本当だね。お金持ちってのはひょっとして事実？
相変わらずベロニカさんは金銭に敏感なことで。
お金持ち好き。
金銭に敏感なのは悪いことじゃない。うん。
キュレーター、いや美術探偵というのはこんなに儲かるものなのかい？
扱う物件によるけどね。最近は羽振りよくやらせてもらってる。
しかし我々と組むとなると取り分は減るだろうに。
この商売道楽半分なんだよ。
言ってみたい、そのセリフ。
切羽詰まってないなら一人で細々と探偵やってればいいのでは。
それもそうよね。ねえ、改めて伺いますけど、なぜ私たちと仕事したいの？
ベロニカさんの統率力、ナタリアさんの推理力、白蓮さんの鑑識力。
おお、持ち上げるね。
この組み合わせの美人トリプレッツだ。手を組みたくない理由が見当たらない。あ、白蓮さん気をつけて。その飾り皿はマイセンのもので25万は
レプリカね。せいぜい5000円。
ちっ、バレたか。
どこがどうレプリカなのさ。
絵付けや透かしの部分、それにこの瑠璃色の発色、よろしくありません。汚いわ。
へえ、そんなもんなのか。
ちなみにあの棚のお皿もレプリカ、それからそこの壺もレプリカね。本物はあのお人形かな。
見事だぜ、畜生。まあこうじゃなくちゃ困るけどね。
ねえ君、私たちと組んで一体何がしたいのだね。
そうそう、それを聞くためにわざわざ来てるんだから、ちゃっちゃと話して。
そうだな、本題に入るけど、とりあえずは信用して聞いてくれないか。
その点は問題ないのだよ。お姉ちゃん曰く君は悪人ではない、ペテン師だけど。
褒めるかけなすか、どっちかにして。でもできれば褒めて。
君は悪人には思えない。これでいいかな。
ベロニカさん、やっぱりあなた人を見る目があるぜ。よし、じゃあ本題に入るぜ。まずはこれを見てくれ。
何これ、仏像ばっかり。あ、中には数体、心臓もあるね。
言い換えると宗教美術品だ。全部で41体。
どれも価値はありそうなのだが。
白蓮さん、わかるかい？
もちろん金銭的な価値はそれなりにあるでしょうけど、文化財的な価値が計り知れない。 そこが見逃せない。
さすがだ。
ひょっとして盗まれているのかね、これらは。
そういうことだ。県内の寺院や神社からこのところ一気に盗難が続いている。盗まれていて気づいていないのもあるだろうから、おそらく被害はこれ以上に広がっているな。
盗難の情報なんてよく持ってるわね。
蛇の道は蛇って言うだろう、ベロニカさん。
しかしこのような仏像たちを一体どうやって盗んでいくんだい。中には1メートルを超えるものもあるようだが。
まさか仏像が盗まれるなんて管理側はリアルに想定していない。そこが問題ね。
さすがだぜ、白蓮さん。まさにそこが盲点なんだ。
本来ならティファニー宝石店並みの管理体制があってもいいものばかりなのに、
実情は無防備に近い。
そういうことだ。
あるお寺のお堂では国宝級の絵がずっと雨ざらしに近い状態だったという例もあるくらい、宗教美術品の価値には鈍感なものなのよね。
なるほど。加えて若者の高い志向などによって管理体制が老齢化、脆弱化しているのもあるだろうね。
その通りなんだ、ナタリアさん。
一つ質問だけど。
なんだい？
仏像や心臓盗んでどうするんだろうね。やっぱりお金に換えるってこと？
これだけ大量に盗まれてるんだ。売りさばいて金に換えるのが目的だろうね。
でも簡単には売れないでしょう、こんなもの。盗品美術集めてる金持ちコレクターでもいないと。
理解が早いね。お前さんたちと手を組んでやっぱり正解だったな。
ねえ、ひょっとして君、この盗品を探し出そうっていうのかね。
そういうことだ。それが今回のミッション。
探し出すって言ってもどうやって？
古物商などを通して市場に出回っている形跡はないのね。
ない。幸いまだその形跡はない。
盗難はまだ続いているの？それとも収まっている？
41体は2ヶ月くらいの間に10箇所から一気に盗まれた。しかしこの1ヶ月は盗難は起きていない。
お寺や神社へ警察からの警告が行き渡った頃だから、盗むのを控えてるのね。
そう考えていいんじゃないかな。
ちょっとだけプロの匂いがするかも。
白蓮さんもそう感じるか？
仏像の盗難の多くは生活困窮者や空き巣の常習犯などによるもの。つまり素人さんだから計画性がない手当たり次第の盗み方、盗んだ端から売りさばいていくさばき方になりがち。
ところが今回の一連の盗難は盗むタイミング、ピタリと盗みをやめるタイミング、慌てて売りさばいた形跡がない点、やはり素人とは思え。
なるほどね。
すでにプライベートに鑑賞を楽しむような個人コレクターに売られているということもあるんじゃないかね。
あり得る。その場合は相当なプロだからお手上げ。諦めるしかない。ただね、今回に関しては個人コレクターの可能性は少ないと見ている。
なぜかね。
計画性のある盗難行為にせよ、無差別に近場の寺や神社10カ所から41体もの美術品を手当たり次第に盗み出しているからだよ。
なるほど。個人コレクターなら盗む品物の目星をつけて盗みそうなものだということだね。
そういうことだ。それにもし今回の盗難が個人コレクターのためなら、コレクターは複数いるはずだ。41体という仏像類を一人が全て欲しがるとも思えん。
複数のコレクターは集めにくいだろうということか。
もちろん41体のうち数体だけコレクターに渡している場合もあるだろうが。
その場合残りはやはり古物商に持ち込まれる可能性があるわけね。
可能性としてはそうだ。
ということはだね、いずれにせよ盗まれたものは古物商に持ち込まれる可能性が大だということになるのかね。
そう願いたいところなのだが。
でもなぜか未だに古物商には持ち込まれた形跡がない。
どういうことかね一体。
古物商に持ち込むと足がつきやすいことを知っていて警戒しているんだろう。
古物商から足がつく？警察と古物商はそんなに連携し合っているの？
盗難があると警察から古物商に品ぶれ書が回るのね。
品ぶれ書？
盗まれたもののリストのこと。
古物商には協力要請がかかるってことだね。
そうそう、わざと知らせなかったら最悪営業停止になるかも。
盗品なんだから当たり前か。でも今回はプロの仕業の可能性が大なんでしょ。
おそらく。
じゃあ盗んだ後のことも考えて盗んでるんじゃないの。
鋭いぜベロニカさん。
盗賊たちはどうやって盗品を裁くつもりだと思うのかね。
ナタリアさんだったらどうする。
北海道あたりの古物商に売りつけるとか、どうだい。品ぶれ書が出回るにせよ、それが全国の古物商に行き渡るにはそれなりの時間がかかると思うのだが。
いやいや、盗難発覚のたびに警察が全国の古物商に品ぶれ書をまめに発送すれば、窃盗犯にそれほどの余裕はなくなる。
そうだね。通常の郵便事情を考えればせいぜい数日の違いか。脈連タッチ。
待つのよ、しばらく何もせずに盗品を眠らせておく。
同意見だね。
時間を置いても事態は変わらないような。
待っている間にゆっくり古物商を探せばいい。盗品だと知らずに買い取ったと言ってくれるような。
共犯者を探すってことね。そこまではわかるけど、時間を置く理由は。
盗難から2年を過ぎると持ち主に返却する義務がなくなる場合があるから。
おー、そんなことが。
国宝級の仏像に同じことが言えるのかどうかは知らないけど、
今全国の古物商に接触するのが危ないならじっと待つ、それしかないだろうな。
プロでも売りさばくまでには2年かかるってことね。
目の前にお宝を置いて加えて待つのか、2年も。
それはさぞかしつるかろう。
私はごめんなのだよ、そんなこと。
私も嫌なのね。
ところで美術探偵くん、今日は言葉がスムーズに出るじゃないか。一体どうしたんだね。
前回までで言いたいこと言ったから気分が落ち着いたんだよ、きっと。
この番組は皆さんの生活をサポートするトキワグループ、人生に心の潤いをの神谷書房、生活にひとときの安らぎをの原酒造の提供でお送りしました。